荒木浩司のカセットアスブ、ショーナンバー3842、2024年5月22日水曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第1284回目ということですけれども、ですね、感染者数がやはりこう増えてるっていうね、まあ、状況、そして今日ですね、下水サーベランスの、発表、札幌市はですねあったわけですけれども、今日はですねそのあたりについても語ってみたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、18日土曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が23,034名、19日日曜日の段階で23,047名、20日月曜日の段階で23,308名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をってことにこうなるわけですけれども、陽性率は3日間とも 24% っていうね、非常にこう高いところでこう推移をしている。そして各地ですね感染者数が増え続けていますっていうですね、そういうですね、ローカルなニュースもですね増えていますと。そして、残念ながらですね、その表現としてやはりですね、どこに忖度してるんでしょうかね、クラスターという言葉はやっぱりこう使われない、それから院内感染っていう言葉もこう使われないっていうね、まあ、不思議なことがこうたくさんねメディアの中では起きてるわけですけれども、まあ、そういう中において今日のですね札幌市の下水サーベランス、この状況を見ていくと、先週のですね、状況からいくと、夏のですね感染拡大をこう軽く超えているっていうですね、状況って、ゴールデンウィーク明けかなりのですね下水サーベランスでは、そうですね過去最高の、この時期としては過去最高の状況になっていたと。そして今週はちょっと落ち着いて、去年のですね夏の感染拡大までこうピークが下がってきてるっていう状況です。つまり今のこの段階って夏の感染拡大超えちゃってるって話なんですよ。ここからね夏の感染拡大のピークに向かって動き始めるわけじゃないですか。なかなかね、緊張感を持ってやっぱりこう対応していかなければいけないんじゃないかなって話にこうなっていくんですけれども、そういうね、まあ、状況下の中、そのメディアのね取り扱い方もですね本当に大丈夫ですかっていうぐらい、例えばその病院がですね急遽、まあ外来を含めてですね、受付をですね一回休止するっていうね病院が、出てきてるんですけれども、でこれは病院の中で複数名の、コロナの感染者が、確認されたためっていう表現なんですね。これがですねパンデミックの数年前であれば院内感染で、病院の中でのクラスターが発生したっていう表現に多分なってたと思うんですよ。で院内感染っていうですね、表現が使われていない、それからクラスターという表現も使われていない、病院の中で何でしょうかね複数名の、感染者が出たっていう表現って病院を休止するって話なんだよね。だそのどうでしょうかね、そのメディア全体ってどのような申し合わせがあるのか、もしくはどのような忖度がですねあるのか、ちょっとよく分かりませんけれども、まあ普通にクラスターだろうし、普通に院内感染だと思うわけですよ。それかニュースでちゃんと報道されていない、報道はされているんだけれども言葉を変えてニュアンスがですね、より緊張感のあるニュアンスが伝わらないんじゃないかっていうね、という状況って、だからパンデミックが終わったのでその文言はもう使わないことになっているのかちょっとよく分かりませんけれども、どうなんだろうというね、だからその危機感を持ってそのニュースを受け取る方たちがですねどれだけいるのかっていうね、話にこうなってくるんだけれども、ちょっとこう残念ですよね。まあもちろん その、病院の中でのですね、まあ、感染これかしっかりとこう落ち着いてですね、まあ、治療それからいろんなねことって入院をされている方たちだと思いますので、そのもともとね入院をする、きっかけになっている、体のですね状況に悪影響が出ないことをですね祈りながらっていうね、そしてそこに携わっているスタッフの方たち、看護師さんだとかもちろんこう清掃やってくれる業者の方たちであるだとか、病院の先生方も含めてですね、まあ、いろんなその方たちがねいるわけじゃないですか、まあ、そういう方たちのですね、そこからのその感染ということもですね、ぜひぜひ安全にね、拡大しないことを祈りつつって話にこうなるわけですけれども、もう報道のあり方とそれから取り扱いそしてそれに対する危機感というものができるだけね際立たないような方向にですね持っていこうとしているっていうのか、ある日はね見て取れるんですけれどもどうでしょうかね。まあ、世界的なね、まあ、状況でいくとそうですね、まあ、アメリカのニュースはもう特にですねある日はずっとこう取り続けてはいるんだけれども、世界中のですねデータが入ってきますので参考になるんですが、やはり大きな傾向としてはずっとね何をやり続けているかっていうと、いろんなその研究それから論文そして発表されてくるもろもろの最新情報というものが常にですねアップデートされていって、それをこうね一つきっかけに、今後の可能性であるだとか過去に何が起きていたのかであるだとか現状としてね何かできるのか、それから現状今まさに起きていることは一体何なのかってことも含めて情報がですねしっかりとですね提示されるわけですよ。で提示された中でいろんなこう選択肢であったりだとか今起きていることに対して向き合うことができるようなですねなんて言ったんでしょうかね、まあアドバイス的な話にこうなってくるんだとは思うんだけれども、まあこういうことをやればですねリスク回避にこうつながるんだっていうことが延々とね毎日行われてるんですよ。そしてデータの解析ですね。で昨日ですね日本国内もそのワクチン接種のデータに関して5年間は保存するっていうですね、まあ、そういうね、決まりがですねどうやら国会って通過したんでしょうかね。そうかってそういうことも決めていなかったんだっていうね、ただその研究をですねしていくっていうことに関してデータをですねどうやってこう取り扱っていくのかって非常にこう重要な話で、海外の事例を見ていると何百万人とかね何千万人とかそういう規模ってデータをですね取り続けているんですよ。そしてそのデータをこう取り続けていく中でもちろんねアナログ的にですね人海戦術でもやる、そしてそれをこう打ち込んでいった先にはですねコンピューターがあり、コンピューターの演算能力が飛躍的に今良くなってってるじゃないですか。それこそスーパーコンピューターにですね匹敵するようなことか民生機でも創意工夫によってですねできるようなこう時代にこうなってきてるっていうねこともあるんですけれども、しかも世界中のですねネットワークを通じる中でやることができるようになり、でさらにですねその情報を集積してシェアをするクラウド的なねところで機密保持っていうこともですねかなり行われるようになり、比較的ですね大量のデータをAI も活用しながらですね比較的例えば今までであれば一つのねゲノムを解析するのにどれだけ時間がかかりましたかっていうね何日もかかっていたっていうものか、それこそ何千万人っていうですねデータを1日2日3日ぐらいである程度形にすることができるであるだとか、もちろんねその打ち込みやエラーやいろんなことはあると思うので、まあ、精査をしていくんだとは思うんだけれども、まあ、それでもその研究の成果の出し方としてはできるだけ多くのサンプルがあった方がいいわけですよ。でその多くのサンプルをですね比較的短時間で演算してくれる、コンピューターがあり、しかも今はですね、まあ、AI の精度も良くなってきている、まあ、そういうね、なんて言うんでしょうかね、バックグラウンドを支えるような技術もですね飛躍的にこう進歩してるわけじゃないですか。だからいろんなその予防ということに関してもですねどんどんこう技術が進んでいくわけですよ。でそういうことか日々情報がですねどんどん公開されていって、 それがちゃんとね、メディアとして乗ってくるわけですよ。そういうのがですね、日本は非常にこう少なくって、残念ながらですね、ほぼないに等しいんじゃないかなと。例えば大学ジャーナルであるだとか、マイナーなところで取り扱われるものっていうのはもちろんあるんですけれども、メジャーなねメディアで取り上げられないっていうのか、ちょっと日本の謎ですよね。で、今どこまで世界がこう進んでいるかというと、どうやら、この最新のね、15日付のネイチャーになるんですけれども、そこで語られている最新の研究では、いよいよですね、予防接種ができるような状況になるんじゃないかっていうですね、研究成果が発表されています。もちろん査読済みの論文がですね、ネイチャーにこう出ているわけですけれども、この可能性というのは非常にこう明るいね、未来をですね、想起させるって話になるんですけれども、つまりこの変化をしていくコロナ型のウイルス、これに関して打つ手がですね、ほぼないと言われていたわけですよ。そして今日本では全くニュースになっていませんけれども、SARS、MERS もですね、また中東で息を吹き返していてって、患者数というか感染者数が増えてるんですね。で、それプラスですね、今世界が非常にこう脅威に感じているのは、インフルエンザのですね、一部分なんだけれども、鳥インフルエンザというものがあって、鳥類にだけですね、感染するって言われていたものが、人間にも哺乳類にも感染するっていうふうに変異をしてきてると。そして感染するとですね、高い確率で命を奪われるっていうね、致死率がですね 80%、90% っていうですね、とんでもない状況。これは感染する方たちの数が極端に少なかったということと、感染した方たちが亡くなったっていったところって致死率がね、パーセンテージに直すと高くなるっていう傾向があるっていう話なんだけども、でも人間にとっては非常にこう脅威であると。でそれに関していろんなね、そのゲノム的なですね、遺伝子的なところからのアプローチっていろんなことがこう分かってきていてって、そのインフルエンザに対しても、変化をしていく、それからコロナ型に対しても変化をしていく、この変化に対して、対応しうるような予防接種がですね、いよいよできる可能性がですね、見出されたんですっていうのか、今世界的なこうニュースになってるんですよ。で、これか、もしもですね、実用化されるようなことがあれば、さらに、感染した人の、薬っていうことにもですね、大きな影響を与えることになるだろうし、で今は技術がもうどんどん進んでいるので、アイデアとしてはパッチを貼るだけで、何種類かのですね、感染症の予防にはなる、それからパッチを貼るだけで、薬薬効効果があるっていうものが、これからどんどん、社会にこう出てくるんだと思います。で、症状や病気の種類によっても対応する形っていうものは、少しずつ違うんだとは思うんだけれども、その検査の精度が上がるということと、それから予防するってことに対する、手段がこう増える、そしてその手段はより安全になる、そして安全になることからですね、人類が脅威と感じなければいけないような感染症をひょっとしたらですね、撲滅することができる可能性があるっていうですね、そこまで、実は加速度的に、技術もですね、内容もこう進んできてるって話ですよ。でもそれを支えているのが AI の力であったりだとか、コンピューターの演算能力のですね、飛躍的なこう進歩をですね、日々日々進歩してってるじゃないですかね。それか、なんかいろんなねところで我々のですね、起きてることをちゃんとね、データ化してくれて明らかにしてくれるもんだから、こういうふうにですね、技術がこう進歩していくって話にこうなるわけで、だから世界の研究者の方たちのですね、努力というか、ものすごい膨大な量のですね、データを打ち込んでいきながら、そしてその先にあるですね、一つの答えって言ったらいいのかな、可能性、その可能性をですね、さらにこう拡大していくための膨大なデータをですね、蓄積していきながら、さらにこう検証を深めていくっていうね、だからビッグデータって言われているものの 力っていうのはおそらくこういうことなんじゃないかなっていうね気がするわけですけれども、それをね今我々は垣間見てるっていうね状況じゃないでしょうかね。まあすごく人類にとっては希望のあるニュースだったですね。まあ、日本では報道されていませんけれどもこれ何なんですかね。で、一方では日本のように有名どころの大学の先生がですね、ゴールデンウィークの前にこうメディアに出て、今の状況をですね、日本政府の都合の良い、話をしながら、まあ、手洗いぐらいでいいんじゃないかみたいなね、まあ、これはこう続けていったらいいよっていう話をこうしていて、いや空気感染をするものに対して手洗いでは対応できないんですよ。でもそういうのを、ゴールデンウィーク前にですね、メディアで一斉にこう流して、そしてゴールデンウィーク蓋を開けてみたらですね、感染者数が一気にこう増えているっていうね、そしてこの増えている状況は札幌市行って見ていくと、もう去年のね夏の感染拡大を軽く超えているって話ですよ。そしてちょっと落ち着いたなって言っても、去年の夏の感染拡大と同じところにこうあると。でこれか、今後ね、まあ、札幌市行けばこれからライラック祭りって言ったんでしょうかね、6月のお祭りシーズンに突入していきますのって観光客がですね同等処してくるわけですよ。だから夏の感染拡大に向けてどんどん感染者数がこう増えていくっていうね、そして今世界って、かなり警戒されている、変異株 KP というね、文字が冠しられていますけれども、総称として FLIRT というね、グループに属する JN.1 のですね子孫たちですよ。まあオミクロン株のファミリーにはなるんですけれども、感染力が強い、そして感染するスピードが速い、これか今回の、変異株の特徴、これかアメリカ国内では、38% 以上と言われています。 KP2、だけであれば何パーセントだろう、24% とも言われてるんですけれども、だからすごいスピードでこう増えてるんですね。イギリスでも確認されていてってどんどん感染者数が増えているということは、もう日本国内に入っていてもおかしくないわけですね。でこれが夏の感染拡大をですね引き起こす、メインの、変異株になるんじゃないかって言われていてって、世界では警戒してるっていうのが現状です。でその中で、大事なのはリスクを回避することができるんだっていうことを我々は学んできたって話なんですね。だからアメリカのいろんなね、その論文の紹介であるだとか現状の把握であるだとか諸々のニュースがたくさんねしっかりとこう取り扱われてはいくんだけれども、最終的には、基本的なですね感染症対策、高機能マスクをする、できれば高機能マスク、単純なマスクよりはリスク回避の確率が高くなるからなんですけれども、そして換気をする、で人混みの中にですね、行かないっていうね、まあ、基本的なことをやりながら、その空気感染ということに関してしっかりと対応していく、そしてもちろん空気清浄機なんかがあるとですね非常に助けになりますということって、感染しないことへのですね対応というものか、あらかじめアナウンスメントされるということと、それからやっぱりこう検査ですね、不安があったらすぐ検査をしてくださいと、そして検査キットはどこでもこう手に入る状況になっています。今は選挙中でですね、大統領選挙中なのってちゃんと予算ついてないんでしょうね。検査キット無料で配布っていうのが今ストップしていますけれども、まあ、おそらく、アメリカの、過去の状況から考えると、検査キットがですねまた無料で配られるっていうのは近い将来行われるんじゃないかなと思っています。まあ、そのぐらい、今ですね経過をするっていうねことになってるんだけれども、数年前のですね惨状、あれを目の当たりにしてるのって、もうああいう世界にやっぱり戻りたくないわけですよ。やっぱり目の当たりにしてるっていうことがですね、非常にこうやっぱりショックであったということと、隣人がですねやはり多く亡くなってるっていうのか、大きなですね、トラウマとしてねショックとして脳裏にこう焼き付いてる方たちがやっぱり多いんですね。まあ、そういうことからなんとかあの状況だけはですねまた引き起こさないように努力しなければいけないっていったところって、まあ、いろんなね政策か、それから情報公開かどんどん行われているっていうのか、 現状です。日本とは真逆ですね。日本には現在ですね、危機的な感染症は存在しないっていうのか、政府のですね、姿勢ですので、本当に世界の動きとは逆行してるというか、もうなんかこう向き合っていない感がですね強すぎて、まあ、びっくりするわけですけども、それはね、まあ、国会を見ていれば全てにおいて、なんでそうなっちゃうんですかっていうぐらいおかしなことがですね、まあ、たくさん国会の中では、自民党与党からですね、発言が繰り返されるのって驚くんですけれども、どんだけ世界をですね見ていないのかなと、自分たちの足元しか見えていないのかなっていうね、ことになっちゃうんで、もう残念でしょうがないんですが、こういった何とのですね感染状況はこの夏へ向けてですね、今の段階でこういう状況ということを考慮するとですね、やはり厳しいですよ。調子を崩す方たちが増える、そしてそういう方たちが、分母が増えるって話にこうなっちゃうのって、そうすると起こるべくして起こることが起きてしまうのって、しっかりと治療しなければいけないんだけれども、経済的な、困窮状態が続いている中で、全てのですね COVID-19 については自己負担であるっていうね、検査から投薬まで含めるとですね、3万円では済まないんですよ。4万円、最低でも4万円でお釣りが来るぐらいになっちゃうんですね。だからそれをね、この状況でですね、おいそれとこう出せますかと。で、家族全員分っていうとですね、5人家族だと20万円超えちゃうわけですよ。しかもね、重症者が出るとですね、薬の価格がまた一気にこう跳ね上がるわけでしょう。まあ、そういうところをですね考えた時に、いかにですね我慢をする方たちがこう出てきてしまうのかと。で、我慢することによってさらに感染拡大が起きる可能性があるということと、我慢することによってその方がですね命のリスクにこうさらされるって話になっちゃうんですよ。だ、そんな状況をですね作っちゃっていいんですかって話で、まあ、そうなっちゃってるってことに関してもですね向き合おうともしないっていうのか、今のですね政権与党自民党与党ですのって、もうなんか、そういう方たちにですねこれ以上のこう人災ですよね、人災はですねもう犯してもらいたくないし、早くこう立ち去っていただいてですね、数年かけて立て直していかなければいけないんじゃないかっていうですね、そのぐらいもうどちらかってるわけですよ。まあ、国会でね答弁に立たれてもですね、岸田さんも何言ってんだかもう全くわからないんですね。でっていう話で、今自分が何を語っていたかわかりますかっていうぐらいしどろもどろだし、何をそんなに必死にねごまかさなければいけないんですかっていう状況にこうなっていてって、もう虚偽答弁だらけでしょう。まあ、そういうね、まあ、状況をですねやっぱりこう許してはいけないわけですよ。今日もですね、まあ、国会ありますけれども集中審議です。まあどういうふうになるのかちょっとね注目してある日もですね見てみたいなとは思ってるんですけれども、期待できないですね。まあ化けの皮がですね剥がれていって、まあ、実行崩壊をですね、自民党の組織自体がね崩壊していくようなことにこうなるんじゃないかなと思うんだけれども、それでもね、あの凝り固まった状態って一体何なんですかね。まあ、いかにその自分たちのですね利権というものが非常に大事なんだなっていうことだけはですねひしひしとこう伝わってくるって話なんだけれども、まあ、そんなことで COVID-19 がですね日本から消えるってことはもう決してないので、まあ害悪にしかならないかなってあれかちょっと思ってるんだけれども、まあ、今後ですね日本国内の COVID-19 の状況というのは増加の一途をたどるんじゃないのかなって言ったところって、ぜひ自分たちでできる感染症対策をやるということ、そしてこれがですね自分の健康上のリスク回避につながるっていうのはもちろん、社会全体のリスク回避になるんだっていうですね、ここが大きな社会に対するアプローチになっていくのかなと思いますので、まあ、それをね多くの方たちとこう共有をしながら、そして孤立することなくですね淡々とこう続けていく、たったそれだけで多くの方たちのですねリスクを回避していくことにこう連なっていくかと思うのって、まあ、最後まで諦めることなくですね地道にね互いにこう続けていきませんか、続けていきませんかって言ったところで今日はですねくれていきたいと思います。 ないということって、厳しい状況がですねずっとこう続いている中ってやっぱり感染者数はこう減らないというね、そして後遺症を患う方たちのですね対応策全く出てこないし、社会参加することに関してですね人の手を借りても、社会参加ができるそういうね、ことがですね非常にこう困難になってきている、生活自体がもう非常にこう困難であると、まあ、そういう方たちがですねいるわけですよ。そしてこれからもですね増え続ける可能性の方が強いんですよ。そういうところにですねしっかりとこう向き合わずしてどうするんですかっていうね、マイナンバーカードと保険証をですね、つなげたとしても、しかも強制的にねマイナンバーカードを持たせるためにそんなことやってもですね人の命安全これをですね確保することはできません。緊急車が来てもですね救急車が来てもマイナンバーカードの確認だけで10分ぐらいかかるって言われています。そうしてる間にですね緊急で来てもらってるのに緊急対応してもらえないって、その間にこう亡くなる方たちがこう出てくる可能性の方が強いので使い物にならないっていうですね、厚生労働省がシミュレーションして実際にですね消防局消防庁にね協力してもらってやったデータで出たじゃないですか答えがね。それすらもですね無視し続けるっていうねちょっとありえないことがですね起き続けていますけれども、そういうものにですねしっかりとこう脳をね突きつけるっていったところでなんとか連帯をですねしていきませんかっていったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。